今初めての舞台出演に向けてレッスン中ということなんですけども、はい、でまずあの宮本亞門さんの演出である改革7号のミュージカル当たり役の智子をこうオーディションで勝ち取ったっていうふうに聞いたんですけども、その2週間というレッスン期間しかなくって、そのオーディションで歌った時って超緊張しませんでした？
すごい緊張しました。まあ、歌を練習していい状態で亞門さんに聴いてもらおうと、もうそれだけで必死だったので、
あの具体的に歌っていうのはピアノの伴奏とかで歌う感じですか？
オーディの時カラーがあったのでカラーをかけたんですけど、でも、その後に歌い終わってから亞門さんがピアノの伴奏をつけて、でもう少しこういう感じで歌ってみてっていうように実際に亞門さんから指導を受けて、それで現場でも少しずつどのくらいその歌のレンジが効くんだろうっていうのを亞門さんも実際にレッスンとか指導してくださって、はい。
歌はその課題曲それとも自由曲どちらだったんですか？
日本語と中国のこの歌を聴かせてほしいって言われたので、2曲用意しましたね。前に何ヶ月6月ぐらいにもうすでに一度亞門さんには歌を歌った一部だけのデモを送ってたりとかしてたんですね。でもやっぱり実際に聴いてみないとわからないって言われて、それで記者会見の前にオーディションって形になって、はい、
あのどんな歌を歌ったのか曲名教えてもらえます？
今井美樹さんの Peace of My Wish とゴジンのシャイが天亮っていう2曲を歌いました。
どちらもやっぱりお好きな歌だったんですか？
いや好き、今井美樹さんの歌はすごく好きで歌ってたんですけど、すごく難しいなと思っていて、でもきっと亞門さんは歌のこの振り幅を聞きたいんだろうなと思って、あのどこまでの高音が出たりとかどのくらいのレンジが効くのかっていうのを多分聞きたいんだろうなと思って、私本当はドリカムが大好きなんですけど、ドリカムはあまりに歌が難しすぎるのでちょっと今回はやめて、今井美樹さんの Peace of My Wish を日本語で歌って、あとゴジンのシャイが天亮は昔中国語勉強し始めたぐらいの時に好きで聞いていて覚えたりもしていたんですけど、彼女の歌のあの特にあの曲はすごく高音を出さなきゃいけないので、だからちょっと2曲タイプの違った、一つはちょっとバラード系で一つはポップな感じのを選んで、はい。
でも上さんはもう前からもうこの智子は J さんしかいないよというふうに多分思ってらっしゃったと思うんですけど、上さんとその話された時はどんなふうにおっしゃってましたか？
ウェイ監督からこの話を聞いた時には自分の中では結構すぐにあぜひやりたいって気持ちにもなれなくって、っていうのがまず舞台っていう経験がないので、それでやっぱり昔に日本にいた時に舞台の演出家の方にその声の出し方をしていたら千秋楽の時に声潰れるよって言われてから舞台に対してちょっと恐怖感があったっていうのと、やはりこの十何年間ずっと映像の仕事をメインにやってきたので、今舞台っていうやっぱり舞台ってライブじゃないですか、NC が効かないっていう中でやっぱすごい怖いなって思っていたのと、当時やはり改革7号がものすごくヒットして誰もがやっぱりあの映画を知っている映画になって、自分の中で智子っていう役は大好きだけれどもやっぱり役者としていろんな役を挑戦していきたいって思ってずっと今の今までやってきているので、なんかまたあの智子っていう役をやるっていうことにこの頑張ってこういろいろな役をチャレンジしてやってきて、あの役をまたやるっていうことに対してなんかこうすぐには即答できなくって、でウェイ監督にもそれは素直に言って、でもウェイ監督はもう10年経つからそんなこと誰も思ってないじゃないって言われて、それであと周りのやっぱり、まあ、マネージャーとかにもそんなそこまで気にすることないと思うよって言われて、それで ミュージカルの演出家はアモンさんがやるって聞いて、あ、こんなチャンスはもう絶対ないと思って、もうやっぱそれで、うん、もうすぐにもうやるって思って、うん、でも本当にこの決断をしてよかったなって思うのが、やはり10年この中華圏の映像の世界で仕事をしてきて、やっぱりどっかで演技の面に対してももう少し挑戦チャレンジしていかなきゃいけない時期だなって思っていた時期だったので、やはり舞台って本当に私の中では未知の世界なので、うん、今回この改革7号を本当にやり終えることができた時に、また違う世界を見ることができるんじゃないかなって思って、うん、だからすごく本当にいいタイミングで、いやすごくラッキーだなと思いますね、
うん、でもミュージカルだから歌だけじゃなくてダンスもあるんじゃないですか。
アモンさんに聞いたらダンスは今回そんなにないって言われて、はい、歌と芝居がメインっていうことは言われたのでちょっと安心したんですけど、ね、
でもちょっと踊ってみてとかそういうことはなかったんですか。
ありましたね。だからあの時もオーディションの時ちょっとびっくりして、うん、歌は準備していったけどダンスまでは聞いてなかったのでもうその場で本当に無理って言ってだけどその時にちょうど行ったダンスの先生がそんなに複雑なことはやらないからって言って、でもうその場でちょっと練習して、うん、ダンスを、はい、ちょっと踊りました。
ダンスっていろいろありますけど、いきなりやるわけですからそんなに難しい振りもないと思うんですけど、ゆっくりなテンポなのか、それとも結構アップテンポな踊りをしたのか、どちらだったんですか。
すごくゆっくり でお芝居がちょっと入ってるような感じのダンスだったので、うん、はい、
普段はミュージカルとか見たりダンスを見たりとかいうことも多いんですか。
ミュージカルは普通に大好きで見てました。前に休んでいた時にロンドンに3ヶ月行った時に、もう本当ミュージカル大好きなミュージカルはたくさん見たし、ニューヨークに行った時も毎日夜にはミュージカルを見に行ったりとかしていたので、普通に好きで見ていたんですね。でもなんかやっぱりその時はまさかそのミュージカルに出演したいからこう勉強の一つとして見るっていうわけではなくって、やっぱり自分ができない世界だからこそ憧れの一つみたいな感じで、あんだけこう歌えてお芝居ができるっていう、なんかそういう憧れの一つの眼差しで見ていったので、まさか本当に自分がそういうミュージカルの舞台に立てるっていうことになると思わなかったので、でも大好きで見てましたね。
特に好きな作品ってあります。
オペラ座の怪人が大好きなんです。
似合いそう。ね、怪人じゃないですよ。
怪人でもいいかもしれない。でも怪人の役が大好きで、なんかなんだのオペラ座の怪人が好きなのかって私も理由まで分かんないんですけど、やっぱりミュージカルを見るとすごい切なくなっちゃうというか、一番最初ミュージカルを見るまではオペラ座の怪人の怪人がやっぱ怖いっていう存在で思っていたんですけど、やっぱり役者だからこの役の背景とかを考えていくと、なんかすごく切ない人物だなと思って、そこからどんどん好きになっていって、歌も大好きなんですけどオペラ座の怪人は、毎回ロンドンとかニューヨークに行くときはオペラ座の怪人を絶対見て、はい、うん、
本当に楽しみなんですけど、もうほぼほぼオリジナルキャストでやるじゃないですか、はい、まあ、残念ながらねモーボーは亡くなっちゃったので、うん、今回ポンチャーチャーさんが入ってくださると、はい、あとダーダーがちょっと大きくなりすぎちゃった、うん、でこれで会見の時にこう皆さんメインのキャストが揃っていろいろお話を聞かせてもらったんですけども、懐かしかったですか。やっぱり
ああいう仕事の場でみんなが揃うっていうのは本当に改革以来なので、すごく懐かしいって嬉しかったっていうのとありますね。ただ普通にプライベートでみんなでよく会ってるので、だからなんか懐かしいっていう感じよりも、やっぱもう一回一緒に仕事ができることが嬉しいですね。
そうですか、
はい、
でもう一つの舞台っていうのは、はい、平田織座さん、どんな作品でもどんな役とかそういうお話してもらえますか。
はい、織座さんの東京ノートっていう昔岸田戯曲賞を取っている戯曲を台北版に置き換えて、台北 BG っていう台北ノートっていうのを来年台湾で公演するんですけれども、美術館のお話で、本当に東京ノートをそのままあの中国語に置き換えてやるので、もし東京ノートをご覧になった方とか知っている方がいらっしゃれば、もうそれの中国語版っていう感じで、来年の2月に横浜の本当の美術館で公演をします。
そうなんですか。
はい、
これは台湾公演っていうのはないんですか。
来年の9月に台北でも公演になります。
楽しみですね、それをね。
そうですね、はい、
これは普通のストレートプレイなのでお芝居だけってことですよね。
そうですね、はい、うん、お芝居だけです。
それであの1月は26日から 52Hz I love you っていうウェイさんの新作が始まるんですけども、はい、チェイさんはじめハイジャオチーハオの皆さんがゲスト出演ということなんですが、うん、メイン の若いカップルたちとこう接触する役なんですか。
そうですね、全員じゃないんですけど、うん、ちょっとだけ関係性はあります。
音楽映画ということですごく楽しみなんですけど、うん、もうご覧になられたんですよね。はい、ご自身が出てらっしゃることももちろんなんですけど、その映画の魅力をちょっと語ってもらえますか。
うん、今までウェイ監督の作品って改革は別でセダックからカノンにかけて、やはり歴史が背景になってるものが多くって、やっぱりすごくどっちも大作だったので、今回このお話を聞いた時にちょっと びっくりっていうか、この話実は改革の時から実はあったんですよ。もともと改革があの資金が集まらなくて何回も止まったじゃないですか。うん、あの時にウェイ監督から申し訳ないからチエとシャオファンでもともと短編を作るとかって言っていて、でそれで七夕が近いから七夕の一個短編の作品でこういう作品があるんだけどっていう話を聞いていて、可愛らしい話だなと思っていて、でそういうことをあるうちに改革がクランクインになったので、結局その短編にはなっていないんですけれども、その時から聞いていた話でなんかすごく可愛いなって思って、でもミュージカルとか音楽映画っていうことはその時はまだ監督はおっしゃっていなかったんですね。で実際に脚本読んでもやっぱりあのセリフがセリフじゃなくて歌になっているので歌詞になっているので、実際にで歌詞ってやっぱりセリフよりももう少し抽象的な表現じゃないですか。だから頭の中でなかなか想像できなくって、で現場でも実際のミフェイとか、うん、あの音楽がやっぱり同時録音できないから、みんな歌を歌う人はイヤホンして、うん、でそれで歌を歌ってお芝居してるんですね。だから全然想像ができなくって、でこの間初めてあの試写にさせてもらった時に、いやもう本当に素晴らしいなって、なんか素晴らしい監督ってどんなジャンルも素晴らしい作品になるって、いや本当にあの見終わった後にあったかくなる映画って思いましたね。
なんかチエさんが出てるシーンで印象的なことっていうのがあったら教えてもらえますか。
改革を取ってからこの映画で10年になるの でそれでもともとその音楽の映画なので、あのやっぱりバンドのメンバーがメインになってくるっていうのがあって、でもウェイ監督が改革のそのメンバーをやっぱり一つに、まあ、集めたいっていうことはおっしゃっていて、でもともとあのメインキャストも最初監督が改革のメンバーでやりたかったって言ったけど、年を取ったからっていうことをもう若くないからっていうことを言われて、まあ、それはおっしゃる通りなんでそうなんですけど、そうだからでも今回やっぱりその改革が10年目を迎えるっていうので、で米監督の中でなんとか下のメンバーをみんな集結っていうか集めさせたいってなって、まあニャオがすっごい面白い話を撮影前にし始めて、もこの場ではちょっと言えないんですけど
もう笑いすぎて涙が出るぐらい笑って、ウェイ監督が、あっち撮影だよって言われた時に私が涙流したんでどうしたのって言われて、いや大丈夫大丈夫っていうぐらい、本当になんかもちろん撮影も一生懸命やるんですけど、でもやっぱりなんかみんながそういう風に集まれる場をやっぱりウェイ監督がもう一回こうやって作ってくれたことが、本当にだからあのメンバーでもウェイ監督には感謝してるねって言って、
あの上さんって改革7号を見た時から思ったんですけど、すっごい音楽センスがありますよね。
そうですね、レイ監督の音楽は私も大好きで、今回の 52Hz も17曲あるんですね、オリジナル曲が、全部すごいいい曲なので、で見ながらこうライブじゃないですけど、本当に体がこう 動き出すみたいな感じの、まあ、映画だと私は思います。
で去年の夏だったかな、台湾のホラー映画で水、
はい、
あれがあの来年1月2月に日本で、
あ、公開になるんですか。
はい、
え、本当ですか。全然、あ、本当ですか。
あの、
あ、嬉しい、
はい、あの1月2月に東京と大阪で、はい、何本から作品をこう集めて、特集上映で、その中でやるんですって。
あ、嬉しいです、
はい、それであの3月に DVD が出るそうです、う
ん、あ、
日本の。なんかちょっとねそのお話を伺いたいんですけども、いわゆるその台湾の伝統的な風習をモチーフにした、ちょっと怖い、
はい、
私にとってはかなり怖かったんですけど。
ですよね。
でもこれはあの台湾でも公開しちゃってるので、はい、ほぼほぼネタバレ、うん、OK だと思うんですけども、はい、チェさんもいろいろねこう苦労されたと思うんですけど、はい、いかがでしたか。
いや、私もホラー実はダメなんですよ。もう見れなくって、うん、だけど演じるのが大好きだってことが分かって、あの最初脚本読んだ時にもこのホラーは面白いなと思って、うん、であの監督のリンゴ監督、しかも女性の監督って聞いてすごく興味があって、うん、で前にリンゴ監督が撮ったそのあのブライドの短編があるんですね、それを見てめちゃくちゃ怖いと思って、でだからこそ逆にすごく興味があるって思って、で脚本を初めて読んだ時にもう一回読みたくなる、あのあれも最初からこう見ていって最後にえこういうことだったのってどんでん返しのある話なので、なんかもう一回見たくなるっていう脚本は私の中ではすごくもうぜひやりたいっていう脚本の一つに入るので、であれはオーディションだったんですね。この役でお願いしたいってことは言われてたんですけど、実際にやっぱり演技を見てみないとわからないからって言われて、オーディションでお化けの役をやってそれであのリンゴ監督が怖いって言ってくれて、それであの役をやらせてもらったんですけど、やっぱりこう久しぶりに私もその前に1年半休んでたんですね、女優業を。でどっかでやっぱり何年かぶりに台湾の映画にをこうやらせてもらえるっていうので、役者ってまあ私の性格上常に変化したいっていう気持ちがあるので、でやっぱりこう台湾のお客さんをこう驚かせたいなっていう気持ちがあったので、それでお化けの役をすごくあの楽しくやっていたんですけれども特殊メイクで顔全然わかんないよって言われて、実際に本当にあのお化けを最後にあれ違う人がやってるんでしょって言われるのが結構ショックなんですけど、実際全部自分がやってるんですけど、監督もやっぱり吹き替えがやるっていうのはやっぱりあのいくらこう怖い存在であってもやっぱり彼女の中のこう捨てきれない思いとかがあって形が変わってこの世界にまたこう幽霊と霊として出てきてしまったっていう、お化けって聞いちゃうとやっぱり怖いっていうあれはあるんですけど、やっぱりその人のこう背景とかを考えるとやっぱこの役にもちゃんとストーリーがあるから、でやっぱそういうなんか気持ちがあってああいうこう
でお化けの役をやるっていうのはまた全然違ってくるので、動きとかも、なんかそこは監督ただしの中でこだわりがあって、まあ、どんなにきつくってもやっぱりそれは役者がやろうって言って、だからあのお化けのやっぱり、しかも一瀬さんがプロデューサーなので、うん、一瀬さんも新しいお化けを生み出すの天才じゃないですかだから一瀬さんもどういう動きが怖いかっていうことを、まあ、ほとんど監督と一緒に研究していって、1ヶ月くらいだからあの動きの レッスンをずっとしたりとかして、で撮りましたね。だから撮り終わった次の日も全身筋肉痛になって起きれないぐらいちょっとびっくりして、でもすごく楽しかったです、
うん、あの結構な運動量でしたよね。
かなりな運動量ですね実際に映画で出てくるのはほんの一部なんですけど、でも皆さん知ってるように撮影ってやっぱり一日とか何時間もかけて一つのシーン撮るじゃないですか。だからあの少しの動きでも実際には何テイクもしてるので、
なかなか普段しない体勢ですもんね。
そうですね、はい。
でもすごくね、千恵さんの役も切ないじゃないですか、見終わってね。だから本当にかわいそうだなっていう、なんかそういう、こう役作りの時で自分のその切なさっていうのはどういうふうにこう作っていくんですか。
実際に、撮影が始まる前に、ウーカンレンとあのお互いの思い出作りじゃないですけど、監督も3人でそこでディスカッションをして、で別にそこまでする必要はないかもしれないんですけど、私が監督にやっぱり一番最後の病院のシーンがすごく切ないシーンになるので、あのシーンを作り上げるためにはやっぱり関連との役の間に自分たちの中でちゃんと成立できる、そのぐらいその2人は恋人だったっていう、そういう家庭作りをちゃんとしたいっていうことを監督に言ったら、監督がその関連と3人のディスカッションをこう時間を設けてくれて、であの実際撮影が始まる前に2人はどういうふうに知り合ってとか、どういう時間を歩いてきたみたいなことをあの話をして、であの撮影に入って行ったので、最後にあの関連に首絞められるところあるじゃないですか、あの時のシーンが今でも忘れられないんですけど、あのシーン撮り終わった後に私大泣きして一回撮影止まったんですよ。っていうのが泣きすぎて顔が腫れちゃってシーンがつながらないって話になって、で私もびっくりしたんですけど、あのイーハンっていう役なんですけど、そのイーハンがこの世界に何でここまで未練を残したのかっていう思いがすごく入ってきて、やっぱり自分の愛してる人に首絞められて殺される、しかも急に、どのくらいやっぱり言いたくって もう言えないし、その中でやっぱり意識がなくなって亡くなってこう、ね、死ぬっていう過程がもうこの心の中に詰まっちゃう、詰まっちゃって、でまだ撮影残ってるんですけど、でももうどうしようもできなくなって、もう涙がボロボロボロ出てきて、それで監督に耐えられないって言って、した監督が泣きなってもう泣きしていいからって言われて、でもバーって泣いて、であの、まあ、次の違うシーンを撮ったんですけど、だからなんかやっぱり全てその監督がディスカッションの時間も用意してくれたりとか、なんかそういう風にしてあの役を作ってきたので、驚かすだけのホラー映画だったら私ももしかしたら引き受けこうやりたく、そこまでやりたいとは思わなかったかもしれないんですけど、やっぱりなんかすごく切ないホラー映画でちゃんとストーリーがしっかりしているものだったので、それでなんかやっぱりそういう役に対して、あとこの話に対してそういう気持ちで取り組みましたね。
でも今伺ってると監督がすごく引っ張る力が大きそうなんですけど、でも実は短編は大学の卒業制作で、はい、あれは長編第一作なんですよね。
そうなんです、
どうでしたか、あの、まあ、若い監督でその経験もまだない監督だったんですけど、一緒にお仕事をしていかがでした。
ものすごく考えと自分のビジョンをしっかり持っている監督だなって思って、
こう迷いがないんですよね。自分の中でちゃんとビジョンを持ってて、だんだん若いのに現場をちゃんと仕切っていってるっていう、うん、若手で新人の監督なのにそういう感じは全然見受けられなかったですね。でも実際に話してると本当に可愛い少女みたいな人なのでこんな可愛い人がどうしてああいう怖いストーリーを考えつくんだろう、そっちの方が逆に興味があって、監督とも、ま、今でも仲良くさせてもらって怖い、まだ今新しいホラー映画考えてるとかっていう
やっぱり次はそうなんですか。
だけど時々気分転換したらダメだからって言って一回一緒にドライブとかしに行ったりとかしてるんですけど、ちょっと最近ホラーずっと描きすぎてなんかその世界に入っちゃってるからちょっと一回気分転換しながらって言ったりとか、
はい、そうなんですか。
でも日本だとそういう怖い怪談とか、
はい、
映画を撮るときはなんか特別にこうお参りしたりするじゃないですか、はい、台湾だとそういう特別なセレモニーはあるんですか。
クランクインの時にお祓いはしました。お祓いしてで私が演じたお化けを演じる時は本場を、うん、赤いあの本場を絶対に体にこう入れて、どあの私の時はどこに入れたのかな、下着の中とかあと靴の底とか靴底に入れたりするんですけど、であの 本場の中に50件が入ってるんですね。メイシュウシュ何でもないっていうその一緒の同じ音なので、それを実際に、持ちながら演じて、で演じ終わったらすぐにそれは使わないといけないんですよ。あの飲み物を買ったりとか、あとその本場を撮影が終わった時だから家に持って帰っちゃいけないっていう、家に持って帰る前に使ってくださいって言われて実際に持って帰っちゃってあまりにも疲れすぎて家帰ってあっと思ったら本場があると思ってじゃあどうしようと思って、でも疲れてるから今から外にも買いに行く気力もないからまあいっかと思って次の日に使うようにしたら、うん、したらそれをあのシェシンインシンインも、うん、シンインも私も忘れたとかって言ってまあそんなに、うん、大丈夫なんじゃないかなとかって言って、そうお互いに忘れて家まで持って帰ったっていう本当は使わなきゃいけないってそういうことはありますね、
うん、そうなんですか。
じゃ あの実際に怖いことはなかったんですね、撮影中は。
ありました。私実際に、私はないんですけど監督が、関連が夢の世界に入り込んでいくシーンをジャンフォアで撮ってたんですね、うん、私そこには行かなかったので、そのあれはないんですけど、監督がその時にあの夜中にかけての撮影だったので、あそこのジャンフォアに着いてから日が落ちるまでに時間があって、廃墟なんですよあそこ、うん、であんまりそのちゃんと綺麗になってないところなのでっていうのはなんか言っていて、そんで監督はこう、まあ、時間があるから撮影始まる前までにちょっとプラプラしてたんですって、そしたら白い服を着た男の人が前を走っていったって言って、うん、でえ白い服なんでと思って、あの実際に撮影現場って反射とかだからスタッフって白い服着てる人ってほとんどいないんですよ。しかも冬の撮影だったのでそんな T シャツでいるなんていうのもいなかったのに、え何だろうと思ってたんですって、でその人がこう走り抜けていった方向から記録さんが歩いてきて、監督があのスタッフ誰って聞いたら、そんな人いないよっていうことを言われて、よくよく考えたらおかしいなっていう、そういうのはあったみたいです。
あ、そうですか、うん、
なんか見ただけでよかったですよね。なんかこう実害があると嫌じゃないですか。そういうことはなかった。誰か怪我したりとか、
怪我とかはなかったです。
よかったです、
うん、はい。
それじゃ あの最後にですね、水の知恵さんのおすすめポイント、はい、ぜひお願いします。
CE は本当に今の台湾の本当にあのホラー映画がやっぱりここまで進んでるっていうことを、まあ、見てもらえて、まあ、本当に怖い映画なので怖いもの好きの方にはすごくおすすめな映画です、
はい。
はい、
わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。